こうよくね、このセリフ言ってごらんって渡すので、うん、言ってる間ね、うん、聞いてるふりして、本当は聞いてないの。何とかって言ったら自分が作ったセリフだから知ってるの、うん、聞いてるような顔してるの。で、何してるかって言ったらね、あなたのここ、こういうふうに言った方がもっと良くなるよ。普通の人はどこを注意しようか考える。俺の場合、どこを褒めようか考える。中には褒めようがないのがいるの。どこから切り込んでいいか分かんないようなのがね、いるんだよね。そこで俺の修行が始まるんだけど、それでもね、出てきただけで立派ですねとかね、なんか言うわけだよね。そうね、人はね、こう褒められるとね、ちょっと良くなる。で、褒めて褒めていくと、本当に物の誤解もやると、これは同じ人っていうぐらい良くなっちゃう。ところが、注意されると、いじけちゃう。するとね、5回やっても6回やっても上手くならない。ところが、褒めてあげるとね、物の見事に上手くなる。で、褒めてるこっちも幸せなの。で、怒ってる方も辛いけど、怒られてる方も辛いの。だから幸せに生きようと思ったら、人を怒るより褒めてる方がね、楽だね。で、楽な方がいいね。だからなんかね、うまくいかない時にはね、なんか自分のやり方って間違ってんじゃないかなって思うと結構いいですよ。自分に起きること、前に私の本の中に、困ったことは起こらないんだっていうことを本に書いていたら、あれ見て衝撃を受けましたって人がいっぱいいる。なぜかというと、困ったことが起きるぞとか、困ったことが起きたら大変だよって言われてきたのね、みんな。でも私は困ったことは起きないんだってずっと言ってんの。なんでかというと、ただ問題が出てくる。で、またここで神様とか言っちゃうんだけど、神様は勝手に問題を出すんだ。それは必ず自分に乗り越えられるぐらいの問題だから、それを一個乗り越えると、一個階段のこうステージが上がったようなもんだ。でしばらく経つとまた問題が出てくる。でまたクリアするとまた上上がっちゃう。だから普通の人は問題だと思うし、私はこれをただの階段を出してくれてるだけなんだと思ってる。だから階段が出てきたから一歩上に上がり、階段が出てきたから一歩上に上がるんで、困ったことなんか全然起きない。学校の先生もね、斉藤お前英語とかできないと、お前外人に話しかけられて困るぞとか言ってたけど、一回も私話しかけられた。本当、お前こんな計算できないで、これ大変だぞとか、今計算機やったらダンチャンチャンとかですよ。ね、で本当に困ってないんだもん。それ困ってない人困ってんだろ、困ってんだろって追い詰めようとするの。あんたが一番俺を困らせてんだって。ね、ついてる人は困らないんですよ。それからね、ついてるついてるとかって言ってるとね、夢まで変な夢見るようになってきてね。これ本当の話なんだよね。多分ね、夢見てたらね、夢の中に数字の4と9が出てきたの。ね、それで一人さんさって話しかけてくるの。なんで俺の名前知ってんだとかさ、それはいいんだけど、夢の中で一人さんさ、俺たち何も悪いことしてないのになんで嫌われんのかねって言うの。それでその言うのが形が悪いからだ、こんな形でいかがでしょうかとか、いろんな形するの。それがね、面白いよね、夢の中で。で、Q もね、いろいろこう言うから、そしたらね、こんな形どうでしょう、あんな形どうでしょう、形が変わるのよ。それでそれ見てたら、俺がね、いや、4っていうのが死につながっててね、9が苦しみにつながるからじゃないのって、だから嫌うんじゃないのっていうことをその言ったの。そしたらその4と9が、私たちを大切にしてくれたらあなたの生活を良くしてあげますって言うんだよ。それでそれから私もマルコの人たちも何でもナンバーでも4とか9とか電話番号とか4と9とか入れろって言ったら、すごくそれからいいの。いや、私個人的な話よ。それでみんなに教えてあげてもね、4と9大事にするとね、すごくいいの。 でこの前緑なる祭りっていうのやって4月の9日でみんなで集まって一杯飲んだってだけのことなんだけど、それで今度はその9月の4日にねまたお祭りしようって、まあ何でもお祭りの材料にするんだけど、それでふっとね、あ、4と9で良くなるんだと思っちゃうと、もう4と9って怖くないんだよね。でうちの会社あの厄年ってあるじゃない、厄年があると主役の年だから、いよいよ俺が出世する年なんだとか、こういう感じなんだから、普通の人は厄年になるとお参りに行くっていうけど、こっちは主役の年なんだ、仕事頑張って働いてるんだから神様がっちりお願いしますよとかっていう感じなんだよね。だってついてる人に厄年なんかないんだもん、ついてないから厄が来るんでしょ。だからついてるからそんなのないの。であと方位とか方角だとこっち行っちゃいけないとかありますよね、この方角がいいですよとかあの方角がいいですよとかって言うけど、私はどこでも行くんです。私がいるとこが幸せなんです。私が幸せの元ですからねって自分が思ってるだけよ、ね、だって誰かに照らされようと思って行ってんじゃないの。人を幸せにしに行くのに恐れることなんか何にもないの。だから私はどこにでも行くんです。厄年になったら足厄の年が来たって思うし、方角あっち行けないこっち行けないって言って、行けないって言ったらわざと行くの。行けないとこなんだから俺が行ってやらなきゃいけないんだって、俺が行って何とかしてやらなきゃいけないいう、そんなこと考えてます。ちょっと待ってね、これ何時までやるんですかねいや、はい、 OK です、わかりました。普通こういうのねやったことないですからね、これ上と下で、この前ねあのテレビも何も出ないから下こうなんか斉藤ひとりさん漫画にして出したいんですけど、つか漫画ならいいんじゃないのって向こうも会ったことないで、その人漫画描いてきた、すっげーじいさんなの目がね点になっちゃって、ああだからきっとなんか日本割烹の会長さんでとかって言うときっとつよついてしがやいてすごい目が出てくるとおっしゃったんだなとかってね、面白いこといっぱいありますよ。面白くない人っていうのは面白くないこと考えてるのね。よくね性格の不一致とかってのあるでしょ、本当はそうじゃないの、面白くないの。面白くないだけで離婚していいんですかって、いいんですもうテレビでもなんでも面白くない番組ずっと3年も見てられないんだから、やっぱり人間っていうのは面白くなきゃいけないで、面白いこと考えれば面白いの。うちの会社なんかでもスリムドカンとかねびっくりスタイルとか名前考えて笑えないと嫌なもう売れるか売れないかじゃないの、笑えるか笑えないかでね、面白くないとダメなの。面白くない人ってねお金持っても面白くなさそうに使うの。で面白い人ってのは常にね面白いこと考えてて、この前ね経済の本書いてくれて日本世の中こう変わるとかって本書いたの。そしたらその経済の本を初めて見た人が面白いっていうの。ってことは経済が面白くないんじゃなかったの、経済学者が面白くなかったそのことがはっきり判明されて良かったなっていうことですね。みんなねどうしたら面白くなるんだろうかって考えなきゃいけない。私はこの世に何のために生まれてきたかって言った時、遊行と言ってここに遊びに来たんだっていう観念でいる。だから仕事も遊びな、全部遊びな。でどうしたら遊びだから楽しそうにしてなきゃいけない。だから納税トップになるよって言った時に決めたことが、株はやらないんだとか土地はやらないんだとか判定つける、で難しくするので、なんでそんなことするんですかって、サッカーでも足しか使っちゃいけないから面白いので、他の人ってねこういうことすると邪魔が入るんですよとかね、身内が邪魔しただとか何か邪魔した邪魔があるから面白いです。サッカーでもゴールキーパーも何も言えないで好きなだけ入れてくださいって言われたり、ずっとやってられないんだよね。いろんな人が反対したり邪魔したりいろいろ出てくると、いよいよゲームは面白くなってきた。ゲーム感覚でやってればいい。だからゲームのようにしてやってると楽しいよねって。この前もあのちょっとお金の話になっちゃうんだけど、お金の話してって言った時、お金の苦しみについて話してくださいって。お金に苦しみなんかないですよって。
必要以上のお金を持とうと思った時は苦しいの。あと必要なだけない時は苦しいの。それ個人的な問題でお金の苦しみじゃないの。それからね、斉藤さんみたくお金持ちになりたいんですっていう人がいるけど、若い人っているの。やめなっつうの。あのね、アキンドってね、魚屋だ、日本一の魚屋って魚いっぱいあるじゃない。アキンドってお金いるんですよ。支払いもいるし、えらくいるんですよ。魚屋行くと魚いっぱいあるでしょ。だから普通の家庭の家って冷蔵庫に入ってるぐらいでいいんです。でね、それ以上の魚をね、求めるからおかしくなっちゃう。だからあんまりね、必要のないものを求めると苦しくなっちゃうよって。だから適当な量でね、中国のことわざで、あの、揚子江に川嘘が住んでるけど、川の水を全部飲もうとしないって言うんだよね。揚子江の川嘘は自分の飲む分だけ飲んでんだよね。湿疹になって水飲んでたら腹膨れて死んじゃうじゃない。だから必要程度でね、本当にいいんだよ。あと、お金の力について話してます。お金ってね、知らない人と、うんとあるとすごい力があるように思ってる人いるの。で、お金があると幸せになるように思ってる人いるから、お金持ちだって不幸な人いっぱいいるよ。で、お金持ちになっちゃいけないって言ってないんだよ。お金にもし力があるんだったら、今、年金やなんかどんどんどんどん使って、ホテルやなんか何千億でかけて作っちゃったとかって、あれ何千億かけて全部赤字でしょ？膨大なお金をかけたらお金に力があるなんてこと自体はないんだよって。だから適当でいいの。適当で幸せになること考えな。人間ね、あんまりね、楽しい程度でやめないとね、体に悪いの。本当なんだよ。でね、あの、もっと本書いてくださいとか、もっと講演会いっぱいやってくださいって言うけど嫌なの。適当にやってないとね、俺畑見たりね、田んぼ見たりしてね、あと歌作ったりしてるの好きなの。それでハッピーなの。でね、人間自分のハッピーなことってあるの。で、自分のハッピーなことね、やってないとね、ダメですよっていう話の下がずっとずれてきちゃって、もう全く英語がなくなってきちゃったね。ではね、最後にいい話します。では今からですね、悟りを開ける話をします。悟りが開けて頭が良くなる、何をやってもうまくいく、魔法のような話をしますからね。自分に起きたことは 100% 自分の責任だと思うんです。わかりますか？ 100% です。今から例題を一つ話しますね。女の人が好きな人につけて結婚しました。そしたらその人がですね、暴力を振るいます。旦那さんがバカバカバカ、聞いたことありますね。家にいますとか、すごい具体的に話したら困っちゃったけどバカバカと言われる人がね、いますね。そうするとですね、もう泣くようにして別れます。それで次にまた、今度は素晴らしい人なのよって連れてくると、大概これがですね、似たような人でまたボコボコとやるんです。なぜか似たようなのを連れてくるんです。そうするとその人は涙を流して、私はなんでこんなに運がないんだろう、ではあなたを分析してみましょう、よろしいですか。一度目で散々殴られたりしたにもかかわらず、何の反省もなく次にちょっと甘いことを言われたら、同じような男に引っかかってまたパカパカされるような性格であると。で、自分は殴られてるから何にも悪いと思ってないから、相手が悪い相手が悪いって言って、相手が悪いっていうか、自分のこと絶対反省しない。わかりますか？自分で選んで、自分が外れ掴んじゃってるのに、関係のない一人さんにずっと愚痴を言ってる性格であると。こういうことが分かってくると、目がパッと開ける。この前もね、株屋さんになんか先物買いかなんかわかんないの、ね、よ。株かなんかやって、家1軒分か2軒分取られちゃって、で、それと今裁判してるんですとかって言ったとき、それを聞いてて、ではあなたの性格を分析してみましょう。ちょっと と儲け話が来ると家に見分も突っ込んじゃう性格であるそうね。にもかかわらずないお金でなおかつ弁護士まで雇って訴える性格であると、その結果株は自分の責任ですよと言われるだけであると、でそれが言われたいがために裁判までしてるという性格ですと、まあ、そういうことですよねって。本当にそうなの。商店街でねおでん屋さんやってた時はよかったんだけど、もう一軒できちゃったらお客が取られちゃった、ずっと相手のおでん屋を恨んでんだよね。ではあなたを分析してみましょう。一軒競争相手ができたら全部お客を取られちゃうようなまずいおでんをねえと思いながらだよ、味の改良も何もしようとしない、ね、全く今までと同じことをしながら相手のことだけを恨んでるという性格なんですよねって。それであなた幸せになれますかって、そんなことってできないんだよね。だから何か起きた時 100% 自分が悪いと思ったら何だろう、何のためこの修行って出てきてんだろう、自分に改良点は何なんだろうって思うと、ものすごく簡単に改良さできる。自分の改良するとこどうしたらいいんだろう、ヒントはたった一個なの。愛があって答えが見つけるとふわっと気持ちが分かってなるんだ。どうしたらいいんだろう、この問題解決するのにあった時必ず愛情があること、で心がふわっと明るくなる。解決するなら何でもいいんじゃないんだよ、何でもいいって夜待ち伏せて殴ってやろうとかいろいろ出すけど、それはダメなの。心がふわっと温まらないものでやると苦しくなっちゃうよということです。いきなりなんですけど、ここの人はね本当にいいんだけど、よくついてるって言ってるだけでその幸せになれるならね、こんな楽なことないっていう人がいるんだけど、いつもついてるって言ってるっていうのはね、みんな思ってるより楽じゃないんです。いつも笑顔でいいなっていうけど、いつも笑顔でいるとこの筋肉が疲れるんです。本当なんですよ。だからね、やってない人とかやりたくない人はね本当にいろいろ言うんだけど、実際に行動するってね、日本の不平不満を言うのはねいいけど、日本に生まれてよかったとか、ついてるとかね、この会社でついてるとか、この県に生まれてついてるよとか、外国行った人は本当によく分かったりするの、帰って。でもここにいてもね本当にいいとこなんだよね日本って。四季があるしさ、花も咲くしね、海もあるしさ、あんまり砂漠とかそういうのはないけどさ、ね、でも本当にね富士山もあるでしょ、桜も咲いて本当にいいとこなんだよねって。でいいとこだねって言うといいとこが浮かぶの、ついてないって言うとついてないことがいっぱい浮かんじゃうんだよね。だからついてるって言うって楽じゃないんだよって。で今日このテープがもしできたら、これ今テープ取ってんだけど、後で聞いてみるとね、いいテープってなかなかできないの本当に。会場の人は本当にこうお互いノリよくこうやってるんだけど、テープ聞いてる人って一人で聞いてるじゃない。そうはそうだと乗るねえのって言うとさ、でもね後でこう聞いてみて、ついてるついてるって言ってる何かこう灯台みたいものがないとね、暗くなっちゃうんです。だから自分が暗くならないように時々ね、自分がついてるんだ、この国に生まれてよかったな、こんないい友達がいてついてるな、ついてないと思うとなんか俺は公園とか苦手なのにこんな大変だなとかね、上下で大変だなとか、さっきせっかく顔慣れたのに今度別の顔のとこだなとか、いろいろ送ってるとね切りないの。やっぱり楽しい方がいいからさ、旅行行くればねみんな同じ気持ちで来てくれて、それとなかなかね1000人もね集まってくれるってねないんですよ。特に話で1000人って集まんないんです。歌手だと集まっちゃうんですからね。だから簡単じゃないんだよ。で簡単じゃないついでにもう一個簡単じゃない話します。これで助かった人がものすごくいるんです。で今日はテーマは心が1000分の1でも軽くなるというテーマですから、これで1000分の1軽くなる人がいるはずです。で一番難しい、一番反論が多いのも実はこの話なんです。だけど何人かに一人だけ助かればいいと思って話します。それが合わない人っているんです。合わないで、合わない人に、特にここに来てる人はなんかみんなね精神的なことが好きだったり人間が寝れてるから、私みたいこと言うとねお叱り受けるんだけど言いますよ。 いくらお叱り受けても私帰っちゃいますから、ね、会わないということは会わなきゃいいんです。それをいちいちこの人を受け入れてとかこの人を認めてあげてとか時間がかかるの。会わないってのは会わなきゃいいの。よくね、旦那の実家行くと仕事さんとかね、ご住宅何回かいて私のこといじめてとか、行かなきゃいいじゃないっていうの。だって行かなきゃね、何言われるか分かんないって言うけど、何言われるか大体分かるでしょって言って分かるっていうのは本当は分かってんだよね。それでなんであなたが来ると意地悪するか知ってるかいって、あなたに来てほしくないんだよ。来てほしかったら言わないもん。息子にだけ来てほしくてあなたに来てほしくないんだよ。なんで分かってあげないの。ちょっと思いやりを持ってあげたら分かるんだよね。そしたら私用事があるからとかなんとか言って旦那だけ返せばいいので、会わない人は会わなきゃいいんだって。会わなくなってしばらく経つとたまに今度行ってもすごく仲がいいの。それで人間ほら我慢ができる程度はすればいいんだよ。本当に要は他人なんだからね。たまに1年に1回ぐらいで、それでもうんと我慢ができない時、どうしても嫌な時は会わない人とは会わなきゃいいので、それでうまくいくんですかって言うと行くんです。でかえって仲も良くなっちゃう。でこれは教えて反論も随分いただいたけど、やってみた人はこれでみんな助かったっていう。だって自分が生きてる間に付き合わなきゃいけない人って何人ですかって、何人もいないんだよ。1日10人ずつ私が握手する。ところで日本中の人と握手するのに何年かかるか分かります？大体でいいから、当たってなくてもいいですよ。本当に私も計算してびっくりしたんだから、10年という人、3年という人、5年という人、なんとですね2万7000年かな、3万か、3万7000年かかるの。1日10人ずつ握手して日本中の人と握手するって3万7000年かかるの。それで人付き合いの中で個人的な付き合いってね、本当に仲良く付き合ってる人って50人下手すといないぐらいなんだよ。でその中の個人的付き合いの中で嫌な人間となんか付き合う必要ないよ。だって人間っていっぱいいるんだよ。こんなにいっぱいいる中でよりによって嫌なやつとなんか付き合う必要ないよ。で嫌なやつと付き合いながら幸せってなれないの。人間ってね、嫌なことって2つあるの。会いたい人に会えないこと、会いたくないやつに会ってること。この2つは辛いのよ。だからみんなが適当にね我慢できる程度ならいいけど、うんと我慢ができなくなったら、うんと自分に会いたくないんだなと思ってあげて、この人を認めてあげてとか、この人と分かち合ってとか、そういうことめんどくさいからやめな。でね、あんまりめんどくさい話って聞いてると立派だけど、やってる方は大変なの。この前そういうこと言ったらね、斉藤さんは魂の話するのに、いやその人と違うこと言いますねって言うから、言うよって言ったの。だって怪しいやつっているんですよ。俺こいつ怪しいなっていうのは時々いるんだけど、聞いてると、俺は相談しに来た人が幸せになることをじーっと考えて答えを言うんだよね。それより自分が立派だと思われたいと思って言ってるやつがいるんだよね。うっかり俺がそういう人でも我慢しなさいって言って本当に我慢しちゃうの。かわいそうなんだよ。だって言うのは俺で我慢してんじゃないんだもん。で我慢してる方本当にそっちなんだよねってね。もう過激な、もうあんまりこの話したくないんだけどね、この前子供が学校で散々いじめられてるの、学校は行きなさい行きなさいって、それいじめ殺されちゃうまで学校行かして、親として学校行くのは義務だからって言ったけど、毎日いじめられに行っといてっていう親って俺すごい人だと思うんだよね。自分が言ったことで相手がどうなるか考えてんですかって。いい子ならいい子ほど言うこと聞いちゃう。俺は嫌なの。たまに1年ぶりに来たね嫁にでも嫌に言うようなやつで行く必要ないと思ってるの。本当に行きなとか言わないの。行かなくていいの。息子が帰ってたら息子だけ返したから、そっち引き取れって、返してこなくてもいいからってぐらいで出しちゃえばいいのって私は思ってる。だからあまり精神論者じゃないのか、感情論者だと思うんだけど、感情的に生きてると気持ちいいですよ。会わない人には会わない方がいいよ。